墨田隆平のハマグリ顧問の編、2月14日放送分のポッドキャスト前半です。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。弁護士の墨田隆平です。今夜のハマグリ顧問の編はバレンタイン特別企画ということで、私の中学生高校生時代の時のようにバレンタインデーが過ぎゆくのを息を潜めて息を殺して待ち続けている男の子たちに送る特別企画ということで、バレンタインに全く似つかわしくない方にゲストにお越しいただいております。今夜のゲストはコラーゲン配合マンさんです。
こんばんは。ハマグリスターの皆様どうも、はじめまして。墨田隆平の兄弟子を一応やらせていただいております。わー、本舗のお笑い芸人のコラーゲン配合マンと申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。オール巨人門下の2番弟子ということで、はいはい、兄弟子のコラーゲンさんに今日はお越しいただきまして。いやい
や、本当に思ってくれてますか。ほんまに
思ってますよ。
本当に思ってますか。
はい、だから
兄弟子でリスペクトはしてますか。
リスペクトしてますよ。だからこう一番のバレンタインの夜のゲストは、
いやいやいや、
お兄さんをお迎えして、
見ても2通ふさわしくないっていう紹介だったでしょ今。いや、
あのね、この AM リスナーっていうのは基本的にバレンタインとの親和性があまり良くないんですよ。
そんなことは、それはもうほんまイメージやもん。
いや、すごいね。あの、偏見でもの言ってますけど。
そうだよ、本当に。
ね、そうなんですけど、うん、僕もそうでした。本当に中学時代、高校時代、うん、お兄さんも男子校でしょ。
そう、男子中男子校。
で、バレンタインが、うん、バレンタインのことを気づかないふりとかしてたでしょ。
それもあったし、いや、まあそうで、だけど、あの、過剰に、もうすぐほんま、もうめちゃめちゃもう一週間前から体作りしてますよね。
いや、意識はしてました。
仕上がりはもう完璧で迎えてるよ。
意識はして、髪の毛とか、うん、なんかもう、はいはい、ムースでべっちゃべちゃにね、全くそんな対象ないんですよ。僕のこと見てる人なんて。そ
うそうそう、いや、だから逆に僕なんか、もうラスト一週間切った時には、はい、わざと通学路変えてみたりしたの。この一週間で好きになってくれる人と出会いたいと思って、わざと。
あ、そっちですか。そうじゃなくて、普段からお兄さんのこと本当は好きな人いるはずやのに、うんうん、この一週間俺が通学路変えたせいで、あの子は俺にチョコレート渡せへんかったっていうアリバイを作るためとかではなく。うん、
アリバイじゃなくて、本気で。
本気で。
本気で。これは、だからもう、この何かを変えないと、
はい、
動き出さないっていう判断、最後の判断だよね。このルーチンではもう絶対誰もチョコレートくれへんって判断したら、
最後のラストスパートで。
そうやね。もう、あの、さ、まあ、一週間前のだけで肉体改造しても間に合わないんだけどね。もう大きくガラッと変えようみたいな。
いや、もうね、もらえるはずもないのに、ほんまに髪の毛、べったべたに、あの、橋本龍太郎の前世紀っていうのが、いつかわかんないですけど。
走
竜。走竜がポマードをね。
はいはい、あれ。
あの、走竜みたいになってました、中二ぐらいで。べったべたで。
それがまたモテるって思ってる感覚なのもちょっとまずいんちゃう、それは。それ中二で走流を意識した髪型の人はなかなかおれへん
でしょ。意識してないんですよ。
走流さんはいいですよ。
結果的に走流みたいになってモテたっていうのは、ね。
ああ、それならわかるわ。それは確かにあるかもしれない。
だからそういう人がね、今も多くいると思うんですよ。で、このラジオをね、息を潜めて息を殺して聞いてらっしゃる方の救いになればと。
いや。でもまさに本当それで言うとね、すみちゃん、はい、僕なんか本当にそれのなんだろう、兄貴分というか、そのままもう息を潜めたままもうご卒業を迎えるという本当そうですよ。
芸能生活もずっと息を殺したまま。
まあ、蚊に触るわ、お前。だからリスペクトしてんやろ、兄弟子。兄弟子やろ。
いや、してますよ。
兄弟子よ、お前。
お兄さん。
俺はいそう、息を潜めた覚えは一回もない。声を大にして俺はここにいるって言うてんね、届かへんだけ。それが届かへん。なんかじゃなくて、防音システムの囲いがあって。
芸歴今年で何年目に、
うん、もう30年目になります、
ね。30年ですよ、うん、お兄さん。長いですな。
ねねねね、
いやいやいや、すごいことですよ、30年って
。そうだよ、続かへん。企業が今10年続かへん時代で。
いや、10年もなかなか続かないですよ。うん、それが30年ですよ。
いや、だ、笑ってるやん。
いや、笑ってないです。
ちょっとお 笑ってるやん。
いや、やっぱりね、30…
いや、笑ってるやん、今。
いや、笑ってないです。
完全にバーって言ってやん。
いや、笑ってないです。いや、そのね、やっぱりね、お兄さんは、うん、まあ、芸風っていうのが、ドキュメンタリー漫談。
そうです。もう実際自分がね、体験取材しに行って。
取材をしに行くっていうところから始まるわけですよね。
そうですよ。
で、普段取材行かれる場所っていうのはどういう場所が？
もう、放送上不適切な現場が多いのでね。
放送上不適切。
不適切ですね。まあ、マッチやコンプライアンスに引っかかるような
引っかかるのところに。
まあ、うちの事務所のね、はい、社長が、わが音符の社長の食べ始め中所がね、はいはい、ミッションを下すんですけど、まあ、それがまあ、なん、もう、なんて言いますか、その、まあ、表ではない裏側の、その、エージェントの、今言葉選んでますよ。もう、KBS 京都さんには、地元やし、も京都やし。
あ、そうですね、京都出身でいらっしゃいますから。
坂野にね、ずっと18番でおりましたから、はい、そのままずっとこう、ハイヤング京都。
あ、もともとはハイヤング京都聞いてらっしゃいましたか。
もう火曜日が文鎮師匠で、土曜日が新助師匠だったところですよ。もう、それもね、何やったら日曜日の鈴木雄三さんまで僕は知ってますからね。
そんな。
そうですよ。はい、で、もね、たらもう、いや、もうそれだけで僕10分以上喋れますよ。木曜日は宇佐本教授さん、これがまたええねこう人生晴れたり曇ったりって知らんやろ、お
前。いやー、僕全然存じ
上げてないですよ。人生晴れたり曇ったりって、俺、お前、KBS ホールまで見に行ってるからね、コンサート。
学生時代に。そうだ、それが今日は凱旋して。
凱旋にもなってないわ、お。お前にバカにされて。
いや、違いますよ。ほんで今日はですね。
バレンタインデーにふさわしくないやら
な。いや、だからそのね、お兄さんの、その、ネタをね、いつもテレビとか、
そうなんですよ。
ラジオとか地上波ではちょっと不適合やと、そう、まあ、言われがちじゃないですか。
どうしてもこう、なんか、ね、二の足踏むような、ね、曲とかで言うと、曲の人たちは、ちょっと苦虫を殺した顔するよね。どんなネタあんのって聞かれて、こんなんですって、裏側がどうとか、それなんかこう、カルトな方々の、オフ会みたいなところにこう、みたいな。
で、今特にね、そういうのが、厳しい昨今。
ああ、昨今。
その中で今夜は、はい、このバレンタインデーにお兄さんにたっぷりと、うん、ネタをやっていただこうと思いまして。
これ本当そうなんですよ。コンプライアンスの問題もありますけど、はい、もうあと一つ、ね、僕地上波になかなか出れない理由として、
はい、
もう今みんな短いじゃないですか。
ネタ時間がね、コンテストとかでも M1 とかで、決勝で4分ですけど、予選とかだったら2分とか3分とかですよね。R1 とかもそうでしょう。
はい。僕一番短いネタでね、はい、58分。いや、本当に。
一番短いネタ58分。
小1時間ですよね。
小1時間ぐらいでもかかりますもんね。
これ、まあ、嘘やなし、本当に僕取材に行くじゃないですか。
ええ、
で、そこで、インドなんか行った時は2ヶ月間取材してるわけですよ。
丸々2ヶ月。
2ヶ月間いるわけですよ、はい。で、またそうかと思ったら別の取材の時には1ヶ月密着したり。うんうんうん、でもだからもう、ドキュメンタリー映画なんです。
そうですよ。だからその映画を3分でまとめろとか4分でまとめろと言われてもね。
そうな、それ難しいですよね。
うん、
だからそどうしてもですね、それを、まあやると、まあ小1時間ぐらいは。でも絶対無理や。今地上波で。
いやまあそら、ねえ、1時間ネタをっていうのはなかなか難しい状況下で、そうなんですよ。
そうなんですよ。
こういう状況下で、うちのこの浜栗御門の編では。
はいはい。
H1 グランプリということで。
なんなん
ハマグリ御門の H です。
ああ、それは、ならわかるわ。はあ、それはわかります。
H1 グランプリで、これ、うん、1時間、ワンアワーにもかかってる。
マジで、
ま、ワンアワーで。
あ、ワンアワーの、
こう、ネタの時間にかかってるわけです。ワンアワーで、ハマグリ御門の編の H でもあり。
はあ、
で、今回、第1回大会ということで。
初め初年度や。
初年度です。で、お兄さんがトップバッターであり、大取りでもあり。
俺しかおらんねんよ。
敗者復活枠を勝ち抜いたのもお兄さん。
いや、全部俺やんか。
っていう。
いや、他はいないんです。これ、あんまり、ほら、激戦を勝ち抜いてとか言うやん。全国、何千万組の中から選ばれたみたいな、ないんすか、そういうの。
お兄さん、ただ一人です。
もう。
エントリーもお兄さん、ただ一人です。いや、だからもう、できるもんなら、出てきてくれっていう話ですよ。
いや、出てこいや。
1時間の、出てこいやですよ。
出てこいややないけど。ちょっと待って。どこでこれ決まるんですか、合否はこれ。
合否はですか、
合否。僕しか出ないんでしょ。
そうです。それは厳正なる審査を、審査委員長の私が、
さじ加減
ながら、
さじ加減や。
いや、さじ加減とかじゃなく、いや、それは本当にもうちゃんと、チェックもしていきますから、これから、いろいろ。
なんかあるんですか、項目が。
五角形を今から作って。
五角形作んの、
はい、 やっぱネタの、なんていうか、
構成とか。
構成と、当然見ます。構成、時間配分とかも見ますし。
話術。
話術、そうですね。聞き取りやすさ、滑舌とかっていうのも一つのポイントにもなります。はい、
社会性。
そうですね。やっぱり世相を切ってるかとか、大人の干渉に耐えうる、そういうネタになっているかどうかとか。
マジか。はい、結構すごいよ。
厳正なる、ジャッジを。
それちゃんと最後聞かせてくださいね。各ジャンル、何点やったかのちゃんと。
好評ですか？
いや、それはそうでしょう。
わかりました。それは、
不正があってはいけないので。
当然そうです。
開かれた H1 グランプリにしてほしいですね。
当然そうです。もうそれはもうすべて、もう、赤裸々に私の好評の過程とかも、お見せしますし。
理由もね。
理由も。はい。あれどこに出しても恥ずかしくない、好評で。
あ、もうそれはむちゃありがたいです。いや、ほんと僕からしたら、こんな企画あればいいな、っていうのを作ってくれたわけよね。弟弟子が。いや、
もう僕は兄さん出て欲しかったんですよ。この番組出て欲しくて。うん、で、出ていただけるんであれば、うん、その本来のネタをしていただきたかったんで。
あ、3分でまとめろとかじゃなくて。
そうです、そうです。
いや、そらほんま嬉しい。ありがとう、ありがとう。ほんと助かる。
もう準備はできましたか？
あ、もう、いや、もう、いつでも行かせていただきますよ。
いつでも行きますか。
ありがとうございます。
それでは、開催いたします。H1 グランプリ2018、開幕です！あ、あれあれ。あのね、全然違う曲が。
これ M1 の曲が流れるっていうね。
M1 の曲を流すという、打ち合わせをしてたんですが、いきなり拍子抜けでしたね、今のね。
これは
で、
まあ、なんか昼の音楽番組でかかるときの、今週も始めましょうみたいなバックで、それでかかる音楽っぽいよね。
なんかそんな曲が流れて、うん、これがね、ちょっとね、H1 グランプリいきなりちょっと暗雲が立ち込めてきましたね。
これはまずいですよ。ね、これまた例のやつですよ、これ。ありえない、このタイミングの悪さ、これ。
ね
え。満を持して。
なんか今、田中さんが次々と違う曲を流してる状況なんですけど、これ、後からちゃんと被せれますか？後から。あとはかぶせていただけますか？
え、そうなの？そんな。
ちょっと雰囲気出ないんですけど。
このまま、行くわけ？これ。
いや、だけど、もう一回仕切り直せば、
ちゃんとした、これ H1 グランプリだ
ぞ。H1 グランプリ。
第1回目の。第1回目。僕の人生かかってるんですよ、これ。
いや、かかってます。これで。
勝つか勝たへんかって、全然将来変わるんですよ。
もしお兄さんが H1 取ったら、もう。
人生変わるでしょ？
はい、もう、売れるための片道切符というか。
電話が鳴りやまないわけですよ。
電話が鳴りやまない。マネージャーの電話が鳴りやまない状態とかよく言うじゃないですか。
おはよう朝日出れるんでしょ？翌日は。
おはよう朝は当然出れます。
出れるんでしょ？
これ、曲は準備できましたか？あ、レコード、
今ね、借りられてる
レコード室に曲が借りられてるということで。
もう不便すぎるわ。もうそんな人ね、チャンピオンなられへんって。いや、ありえへんやんか。
ねその、そうですよ。大会の出囃子がないっていう。
いや、100分ずつって、いや、はい、ないです。今日この曲にはないですわかるわ。借りられてますって、
ね。借りられてるっていう。
借りられてるって何なんそれ。それも
今同時に H1 グランプリがもう一回、ね、よそで開催されてるわけがないんで、この曲内で。
でも H1 グランプリがもう軽く見られてるってことや、これ。
いや、これちょっと、
うち今借りてるねんでっていう話やろ、これ。
ね
返してもらわれへんやろH1 グランプリ。
もう、でもね、これはね、H1 グランプリも結婚するしかないので、じゃあ私がもう一回怒鳴りますんで、曲がある体で、M1 の。
やってって、曲を口で、すみちゃん攻めて。
あれ難しいわ。
俺もやるわ、自分でやるし、俺もやって。
ね。
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。や
った
ろ？
じゃあ、お兄さんちょっと、お兄さんが上手いんで。
全部俺がやるのか、
はい。それで、じゃあ、始めていただきましょう。
わかった。
はい、じゃあ、もう一回仕切り直していきます。
はいはい。
H1 グランプリ2018、開幕です！
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはすみちゃん。
どうぞ。
ありがとうございます。
はい。
いや、ほんまに案を立ち込める。本当にですね。これ、まあでもいいですわ、こう、僕らしい。思えばね、こんなもんね、この世界入っても30年になりますけどね、こんなことの連続でしたよ、本当に。あれで、あの時もありましたよ。もう、まずね、基本的にね、台風が僕のね、ツアーで全国回ってますけど、大概、台風が勢力を保ったまま僕がツアーをやってるところを直撃しますからね。天候だってそうですよ。そう。
天候すら。
天候すらそうや。でも、それたらば、もう買ったばっかりの皿の石鹸、
はい、
買ったばっかりの皿の石鹸、箱から出したらもう誰かの毛がついてたりした。
皿やのに。
皿やのに。そんなもん私ね。
うん
番組で初めて僕レギュラー取った時もあったんですよ。有田チルドレンって言って。
ああ、TBS の。
ああ、有田さんやってる番組やね。公開で、ね。で、番組、オーディション番組、評価が、ネタやって、有田さんの目に留まったら、
はい、
来週からレギュラーって言って。
見てました。
見てた？
はい、見てました。
僕、レギュラーになったでしょ？
レギュラー選ばれました。
有田さん、ね、コラーゲン配合も面白かったレギュラー言ったでしょ？
はい。
一気にもう、やっとこれ、うん、28年目だからなんだけど、28年目にしてようやく、悲願の全国ネットレギュラーゲットやー言うて、翌週喜びさんで言ったら、その日が最終回だ。ありえへん。ありえへん。
ありえない。
そんな僕からしたら、うん、まあ、今の何この、今の音楽が出へんぐらい、こんなものはもう全然日常ですよ。
申し訳ない。
とんでもございません。はい、そんなコラーゲン配合マン。
はい。
よろしくお願いいたします。
皆さんも
お世話になります。まあしかし、さっきも言ったように、ね、不適切なものが多いので、やっぱりこういう機会になるときには、やっぱりちょっとテーマとかね、ネタの、ジャンルとかはかなり、問題のないものを選ばなあかん。
うん
それはもう思っとるわけですよ。
はいはい、
そうしたところですね。かつまた今回のこのすみちゃんのね、はまぐりごもんの編。
はい。
ここに合うような。何かこう、ここじゃなきゃできないんじゃないかっていうのはないかなと思う。一生懸命探したわけですよ。
ああ、チョイスしていただいて。
当たり前のはまぐりスナーの皆さんが。
ありがとうございます。
この番組をずっと聞いてらっしゃる方にピタッと行くの。そうするとね、やっぱり事件とかね、こういう記事があったっていうのところからすみちゃんはよく喋り出すじゃないですか。
あ、そうですね。
はい、はい。実はね、これね、去年記事になったんです。
あ
この話の糸口は去年のある記事から始まります。
ほー、どんな記事でしょうか。
4月になると、
はい、
まあこの番組はまず終わりますが、
そうですね。
ライトアップが終わりますが、はい、そうすると、この番組は終わりますが、
はい、
新学期は始まるわけです。
そうですね。
4月になると新学期になる。そうするとね、教科書が変わったりするわけです。
あ、そうか、教科書も変わります、ね。
変わります。うん、さあ、ここで、4月から、
はい、
道徳の、小学生の道徳の教科書が大きく変わるというのが、はい、去年の、これ去年の記事になったんですよ。知ってました？
はい、あ、なんか聞いたことあります。
変わるらしい。はい、で、どうやら、ここに、記事によると、
はい、
要はですね、指導要領の中に、文科省が決めた、
はい、
新たに今年から設定する指導要領の中に、
はい、
愛国心を育むという、項目が加わるわけですよ。
愛国心という
項目。愛国心。だから、日本の良さを、もう一回子供に再認識させようと。いうふうに、なっていくっていうのは記事になったわけですよ。
はいはい。
で、そこで一つね、
はい、
なぜこれが大きく、まあ、これだけならそんなに取り立たされなかったかもしれない。
うん、
何が問題になったか、なったかというとですね、
はい、
で、当然今年の4月、もうすぐね、もう4月に使う教科書、まあ、教科書を扱ってる会社がいっぱいありますわ。東京書籍やら、大阪書籍やら、いろいろあるわけです。
はい、
そういったところは、文科省にまず検閲を受けて、前の年の段階で。で、それで許可を得ないと、小学校には持っていけない。
教科書検定いうやつですね。
教科書検定。はい、そこで、弾かれることがあるんですよ。
ああ、なんかそういうの話題になってましたよね。
あったでしょ？
はい。
ちょっと待ってよと、これ問題やと。愛国心これでは育めないぞ、っていうので、こういう風に変えなさいっていうのが、こう変えることになりましたっていうのが記事だったわけ。
あ、いくつかなんかなってましたね、そういうのね。
で、これはね、僕個人主観ですよ、僕はね、愛国主義を育てるっていうのは、全然いいと思う。素晴らしいと思うし。僕だって勉強したんですよ。はい、この国に生まれたわけで、でも、そこかっていうとこやったんですよ。正直。そこを変えなあかんっていうとこ。例で言うと、
はい、
小学校1年生の、
はい、
東京書籍さんのやつやったと思うんですけど、
はい、
健太くんがおじいちゃんとね、
はい、
放課後散歩してるわけですよ。はい、そうするとね、健太くんの同級生のね、お父さんがやってるパン屋さんのところを、まあ、差し掛かるわけですね。
はい、
あ、誰々くんのお父さんのパン屋さんだって、うん、あ、ちょっと家族のみんなにもお土産買って帰りたいからおじいちゃん入ろうよって、おじいちゃん入る。
はい、
ね、妹の分、お母さんの分、パンを買うわけね。うん、ありがとうって言って、ね、おー、健太くん、元気でねって言って、お父さんに見送られて、おじいちゃんと健太くんは、家に帰りました。何が問題？何が問題っちゅう話。
そうですね、
この中に今、この線って短い文章の中に問題があったんですよ。これどこやりますか、すみちゃん。
そのパン屋さんっていうところがなんか問題になったって聞きましたよね。
いきなり当てに行きますか。知っているのであれば、なおさらちょっと、何級かそらしてくださいよ。法廷で会いたいわ。君に。君に。民事で争いたいわ。
今の私の即答
は。どうやねん。バレンタインや。
バレンタイン。
バレンタイン。
バレンタインです
よ、ね。あ、でもね、まあまあいいですわ、それは。はい、まあ、そうなの。
そうです、
ね。そうなの。はい。これ、これ僕はですよ。はい。僕はですよ。パン、いいやん。
うん。
これパン問題だろうかね。うん、だけど、その時の記事に書いてあったのは、パン、日本古来のものではないと。
うん、
パン屋さんに健太くんが行くとはどういうことやって言って。うん、これマジですよ。うん、健太くんはおじいちゃんと和菓子屋さんに行くことがあるわけです。ここかなっていう気がするわけです。
ポイントがね。
ポイントが。うん、別に和菓子はもちろんいいですよ。うんうん、和菓子行ってもいいけど、はい、パンじゃダメな理由も別にないと思うんですよ。
うん、
だけど一応パン、日本古来のもの、日本を愛するっていうことで言うと、パンじゃダメだろう、不適切だっていうことになったらしいですよ。
うんうん、
でもそうでもないと思うんですよね。僕は全然パンでもいいと思うし、
うん、
だって小麦粉からパンダはできるわけですから。
あ、そもそも論。
そもそも論で言うとも。そう言っても日本だって関係してるわけじゃないですか。
当然そうです
よね。そうでしょ、はい、で、僕もね、おかしい。で、ほんまに調べたんですよ、はい。本当にパンっていうのは海外のもんなんだろうかって。
あ、
うん、で、こう調べていくと、これ本当にあったんですけど、はい、本当にあったんですよ。うん、松山にはね、
はい、
日の丸パン屋っていうのがあったんですよ。
ほう。
だから全然日本ぽいじゃないですか。
まあまあまあね。
パン屋さんでもありながら、はい、そんなに問題あんのかなっていうのがまずちょっと一つ疑問に思いましたよ、うん。で、さらにもっと疑問になったのは、これは東京書籍ではなかったと思いますけど、設定として子供たちが放課後、はい、ジャングルジムで遊んでいました。はい、どこが問題でしょう。
子供たちがね、うんうんうん、放課後ね。
そうそうそう。ジャングルジムで遊んでました。はい、どこが問題でしょう。
ジャングルジムが問題なん
でしょう、ね。だ、法廷で争うわ。ジャングルジムです。はい、確かにそう
ですね。
ジャングルジム。カタカナ。ね。
カタカナが。
ジャングルジム。それも外来から来たもんやん。言うて、これ、ダメだって言うことなんですよ。で、結局ですよ。結局ですよ。はい、子供たちが、和楽器屋さんで集まることになるんです。そんなにないでしょ、今。
なかなかないですよ。自分のその経験とかに照らし合わせてみても、和菓子屋さんで待ち合わせしたことは
ないし、
和楽器
屋さん。まず上長者町に和楽器屋さんないよ。
ありそうですけどなさそうです。
ないですよ、
う
ん。そんなに今和楽器屋さんが、まずないし、うん、リアリティが全然ないし、うん、児童が和楽器屋さんでね、最初にまず放課後に、釣りに行ったり、サッカーし、学習塾行く中で、和楽器屋行こうって言って。わあ、大正ごとだ。言うかね。
まあ、ないですわな、それは。
それがね、うん、僕の中ですごい違和感を覚えるわけですよ。うんうんうん、マジかと。
うん、
ちょっと、なんやったこれ、ほんまにこれ、コントでありそうなぐらいの、変えさせ方かなと思うぐらいの。
うん、確かにそうですね。
で、もうあと一個変わったところがあってですね、はい、これがですね、愛国心だけじゃないんですよ。はい、もう一つ、新たに加わった、指導要領で、はい、高齢者の方に対しての畏敬の念っていう、はい、これを育むっていう、はい、そういうとこあるんですよ、うん。で、問題になったのが、6年生とか、何年生ですかね、これ、まあ、統計書籍ですよ、
はい、
問題になったのが、項目でですね、消防団のおじさんっていう、はい、そういう黙人とかあるんですよ。ここ問題だったと。
うん、
要は、多分ですよ。おそらく、そこまで、ずっとこう、東京書籍の道徳の教科書をこう、啓発した結果、
はい、
高齢者に対しての敬うっていう、それに該当するものが出てこなかったんでしょうね。
うん、
ないぞ、ないぞ、はいはい、ないぞ、どっか入れなさい。うん、いや、入れるって言うても、うん、あるやん。ここがあるやん。ここにはめ込んだらええやん、言うて。うん、もうね、僕の知ってる限りではですね、消防団って知ってる？
消防団っていうのは、町の、
うん、
そういう、なんていうんですかね、有志が集まった
りする。そう。消防士の方ではない。
消
防
士
ではない。
はい、
ではなくて、まあ、本当に今、お仕事をそれぞれお持ちの方々が、はい、まあ、自警団的に、ボランティアで、うん、消防活動をやる。
はい、
まあ、そういう方々ね。と、うん、いう消防団あるでしょ、はい。僕も全国回ってますから、全国の消防団の人、もうほんま知り合い多いんですよ。大概、40過ぎでね、消防団って卒業するんですよ。
ああ、そういうもんですか。
大体そうです。はい、もう、まあ、それは決まってるわけではないけども、大体まあ40代、はい、50代じゃ、まずいないですよ、消防団は。にもかかわらず、消防団のおじいちゃんに変わったんです。リアリティがない。
なかなか存在しない設定を無理やり作ってまで、
そう。
高齢者を登場させ
た。登場させた。 して、で、この記事に関しては、当時のネットを見たら、実際72歳かなんかのおじいちゃん自身も違和感を覚えたみたいで、
はい、
こういう書き込みしてましたよ。もしか私なら、水圧で飛びますとかね。それはそうだよね。無理だよね。
まあまあ無理ですよね。仕事ができないです
よね。仕事ができないですよ。もっと言うならば、高齢者に対しての畏敬の念って言ってる割に、日の本の最前線に生かす
高齢者をね。
高齢者を最初に変わらんとあかんのに、
う
ん。
そうですよね。
これに関してはね、僕ね、本当に文科省にね、
はい、
ちょっと問い合わせをしたんですよ。
問い合わせをされた
の？したしたした。特にこの高齢者のところは、ね。
うん、
愛国心っていうところで言うと、もうそれはもう個人の感じで感覚とかになってくるから、はい、ちょっとわからない。でも、消防団に関しては、うん、やっぱり40、50、まあ50としもういないと思いますけど、うん、おじいちゃんっていうのに変えたっていう記事を見ました。うん、おじいちゃんの消防団ですよ。いますかね聞いたわけ。
はいはい。
何て言ったと思いますか
文科省が。
うん。
探せば、いるとか。
あ、近い。本当に、いや、本当にね、法廷で争うわ。法廷で争うわ。本当に君ね、緊張感なさすぎだよ。僕にとってはね、H1 グランプリなんだよ。
わかりました。
君にとってはね、本当にね、これ、ロイヤルホストで喋ってる感覚かもしれないけど、僕、人生かかってる
よ。わかりました。
H1 グランプリ。なぜ演出をここで加えてくれない？なぜそらしてくれない？あ？
すいません、ごめんなさい。はい。
もう謝られたらもうこれ以上僕も言えないですよ。まあちょっと、はい、まあほぼ正解です。
はい、
いないとは言えない。いないとは言えないちゅう。まあなんかあれですね、宇宙人っているんだろうかっていう。
うん、お役所が言いそうな、ないとはない。なんか二重否定みたいな。
あ、そうそうそう。ね、ないことはない。いかんともしがたい。まあそれちょっとちゃうか。ないことはない。
ない。
いないとは言えない。っていうのが、まあ、僕が聞いた時の、まあ、回答ではありましたと。
うん。
まあ、だから、そう言われたら、確か僕も裏の取りようもないし。
まあ、いるかもしれないですよね。
本当に。
世間には。
いるかもしれない。これどうしようもないよね。
う
ん、もうちょっと、ユーマ的な確率だよね。
そうですね。
いないとは言い切れ、座敷わらしだって、いないとは言えない。なるほど。まあ、そうしゃあないなと。で、最後に、こういう質問をぶつけてみたんですよ。
はい。
なあ。まあまあいないとも言えないとして、じゃあ、いるかもしれないとして、
はい、
当然まあその設定では、教科書の設定ではですね、そのまあ消防団のおじいちゃん、消防団なわけですから、普段お仕事を持たれてるはずですよね。うん、で、その消防団のおじいさんは、お仕事何をされてる設定になってるんですかとこう聞いたんですよ。そしたらね、こう言われましたね。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、パン屋さんです。そこは和菓子やろと。そこ和菓子やん。あんだけこだわってきてたんちゃうん。
そこはもう。
ね、もう、でそこ、僕らもう和菓子の口になってましたよね。
もう口がね。うん、
だってそんだけダメだって返させたんだから。ここは和菓子でしょ。
そこはパン屋やったんですか。
そうなの。パン屋さんになって、もうなんかもう、ぐだぐだやん。
うん、
ルールがもう崩壊。
うん、
とにかく、この高齢者に対してのここの要素だけ入っておけば、うん、もうここに関してはもうパンでももう何でもええのよみたいな、
うん、
一貫してる部分がね、正直あまり感じられなかったんですよ。
へえ、
そう、そこでですよ。
へえ、はい、
でもね、文科省が決めはったことに対してね、
はい、
申し立てをするつもりは全然ないですよ。僕はあくまでも主観としてこういうことを今言うてるだけなんですけども、
はい、
実はね、
はい、
僕のその体験取材の中でね、まあ今を遡ることね、そうですね、まあ教科書っていうのをね、ずっと調べる、教科書に関して調べていくっていう、ネタがあるんですよ。
教科書。
そう、テーマ教科書っていう。
はいはい。
その中で、はい、なぜか、まあ、本当に流れなんですけど、弾みでなんですけど、73年前に遡ると、
はい、
ね、文科省が、今とはその文科省とはまだ全くちょっと種の違う。
ああ、ちょっと終戦の年ってことですね。
そうですね。種の違う終戦の年に、
はい、
ちょっと種の違う愛国心を打ち出して、
はい、
こういう風な、この年からは、敗戦で負けてから、指導要領をこうしようではないかと、大きく舵を切った。 ていうですね、そういう事実に触れる、ぶつかるというですね、そういう体験だか僕なんか実はある。
ほう。
これ伝わったんですかね、ちょっとうまく説明できなかったんですけど、要はだから、まあ今ね、最初に今喋った部分っていうのは、はい、2018年4月。
今現在の
文科省のあり方ですね。はいはい、で、今から喋る話は、ね、終戦、73年前の文科省の、まあ今は、まあ当時は文部省だったと思いますが、はい、当時の文部省の考え方の、これを比較していこうという、話になってまいります。
壮大なお話ですな。
壮大なお話でたまたまなっていくんですけど、これ時間的にはどうなんですか？
そうですね、うん。じゃあ一旦 CM 入って、その後またネタの続きをお伺いしましょうか。
はい。
はい、お願いします。